渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ。主を尋ね求めよ。見出しうるときに呼び求めよ。近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。共に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はどうぞご起立ください。賛美歌75番。
恐るべき、ハレルヤ。
そのままで立法、神様の立法である実戒を共に唱和いたします。修法の裏に印刷されております。実戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を干してはならない。どうぞおかけください。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたは聖霊とともに天地の創造主であり、また教会の作り主であられます。あなたは私たちに御子をお与えくださいました。主は私たちのために十字架につけられ、死から命へとよみがえられました。そして私たちが生きるにも死ぬにも唯一の真実の主となられました。それにもかかわらず私たちは主であるあなたに背き従いませんでした。私たちはあなたに向かって私たちの罪深いことを告白いたします。あなたの愛に捕らえられているにもかかわらず、疑いと恐れの霊に身を委ねてあなたの御業を虚しいものとしてしまいました。どうぞ私たちを憐れんでください。この祈りをお聞きください。私たちを許してすべての罪から救い出してください。あなたの清い御名を常に褒めたたえるため、聖霊をもって清めてください。そして私たちの世界を顧みてください。あなたが愛をもって創造された世界を、そして私たち自身をこれほどまでに傷つけ壊してしまっている私たち自身の罪をどうぞ憐れんでください。怒りと憎しみ、暴力によってではなく、柔和と謙遜による真の平和へと導いてください。神様に作られ、神様に愛されている人間としての祝福を知り、賢く愛と忍耐と思って生きることができるように作り変えてください。あなたを信じる者も信じない者もそのために力を合わせることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美を、いたします。どうぞお立ちください。賛美歌251番。 ください。聖霊の証明を求める祈りをいたします。あなたの霊の助けがなければ人の語る言葉を神の言葉として受け取ることはできません。聖霊なる神よ、私たちのうちに御言葉の光を輝かせ、生けるあなたの御臨在を示してくださいますように、私たちの魂に救い主であるイエス・キリストをはっきりと示してくださいますように、父子聖霊なる全能の神の御名によってお願いいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に、旧約聖書出エジプト記第34章1節から9節。旧約聖書の150ページです。旧約聖書出エジプト記第34章1節から朗読いたします。主はモーセに言われた。前と同じ石の板を2枚切りなさい。私はあなたが砕いた前の板に書かれていた言葉をその板に記そう。明日の朝までにそれを用意し、朝シナイ山に登り、山の頂で私の前に立ちなさい。誰もあなたと一緒に登ってはならない。山のどこにも人の姿があってはならず、山のふもとで羊や牛の放牧もしてはならない。モーセは前と同じ石の板を2枚切り、朝早く起きて主が命じられた通りシナイ山に登った。手には2枚の石の板を携えていた。主は雲のうちにやって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うもの。モーセは急いで地にひざまずきひれ伏して言った。主よ、もしご好意を示してくださいますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに固くなな民ですが、私たちの罪と過ちを許し、 私たちをあなたの子業として受け入れてください。次に新約聖書ローマの信徒への手紙第14章1節から12節ローマの信徒への手紙第14章1節から朗読いたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べてもよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる、食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのに、なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また、なぜ兄弟を侮るのですか？私たちは皆、神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。先週の礼拝に続きまして、このローマの信徒への手紙第14章1節から12節までを共に聞きました。で、今朝はこの後半の部分をご一緒に読んでいきたいと思います。で、私たちがこの箇所を読みますときに、この思わず立ち止まって考えざるを得ない箇所があるかと思います。それは7節の言葉ではないかと思います。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません、という言葉です。皆さんはどう思われるでしょうか。この言葉を正しく理解するために、まず起こりうる誤解を解いておかなければなりません。それはこの7節の言葉は、私たちに対する命令や戒めの言葉ではないということです。あなたは自分一人のために生きてはいけないとか、自分一人のために人生を送るな、というような、そういう命令、戒めの類の文章ではないということです。私たちは例外なく皆このように生きているという事実を述べています。例えば、世の中には特にこの立派な この献身的な活動をしている人、もうまさにこの他者のために自分の人生を全て捧げているような、そういう生き方をまあしている人がいて、まあ実際にいますけれども、ね、ああいう人はもう自分のためには生きてはいなかったというようなことを言っているのではないのです。ここにいる私たち一人一人が例外なく自分のために生きているのではないですし、また自分のために死ぬのではない、これは私たち自身のことだというのです。まあ、しかしそう言われますと、まあ、本当にそうだろうかと私たちは思ってしまうかもしれません。一体自分が自分のために生きていないと、ね、はっきり言えるような歩みをしているだろうかと、まあ、そう問わざるを得ないと思います。けれどもそういう問いをきちんと立てて考えてみるということはとても大事だろうと思います。で、そもそもこの7節の言うこの自分のために生きるという言葉は、まあ、どういう言葉だろうか、まあ、聖書の言葉を少し丁寧にこの調べて考えてみますと、まあ、一つの意味として浮かび上がってくるのは、まあ、あの人は自分一人で生きている、もっと言うと自分のために自分一人で生きているという意味になります。でもということはその人は一人ぼっちで生きているっていうことです。まあ、もっと強く言うとあの人は一人でやっていける一人で生きていけるっていうことです。しかし言い換えるとあの人は孤独だということです。まあ、それがこの言葉の意味するところです。で、まあ、いずれにしましてもこの自分は誰のために生きているのだろうか、まあ、今日の説教題にもそうつけましたけれども、このことは、まあ、人生の、まあ、普遍的なテーマだろうと思います。自分は誰のために生きているんだろうか、ね、まあ、それが家族であったりあるいは他の誰であったり、ね、誰かのために一生懸命生きてきたと思っている人が、まあ、その人がいろいろな事情で何らかの仕方で、まあ、いなくなってしまった、その後で一体自分は何のために誰のために生きたのかと、このまあ虚しさを味わうということがあるかもしれません。で、そういう時にどうやって答えたらいいか、何をもって答えたらよいだろうかっていうのが一つの問いです。あるいは、まあ、個人個人の人生を超えてもう少し広く、まあ、この日本の社会全体のことを考えました時に、まあ、この国のかつての歩みを振り返る時、国のため、そして天皇のためには、自分のためにという生き方を捨てなさいという、そういう教育を受けて、そして戦争をして、たくさんの人々を苦しめて犠牲にした。で、戦争が終わって、一体あの戦争は何のためだったのか、誰のためだったのか、皆が途方に暮れました。で、私たちはもうそれから80年も経っているわけですけれども、しかしその過ちを果たして克服しているのだろうかという問いが残ります。で、まあ、そういうことを考えながらこの7節を読んでいきますと、続く8節にこうあります。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬ。まあ、こう書いてあります。 まあ、ここでもこれは命令とか戒めではなくて、私たちの現実を語っている言葉だとパウロは言います。で、この主のためにという言葉は、主というのはもちろん主イエス・キリストということですけれども、主のお役に立つという意味の言葉です、ね、主のお役に立てるようにと言っているのではなくて、私たちが実際に生きることも死ぬことも主イエス・キリストのお役に立っている、主イエス・キリストの恵みの御業の前進に役立っているということになります。皆さんの中にこの、日記をつけておられる方があるかもしれません。あるいは、そんなに長い日記ではなくても、こう手帳にその日の感想を一言で記しておられるという方もあるかもしれません。その日一日の日記なり記録を記したその最後に、今日も主のために生きたと書けるっていうことです。私たちが日々の記録を残して、そして一年が終わって、今年一年の日記を閉じるときに、今年も主のために生きることができたと書けるっていうことです。パウロはあなた方はそれが書けると言います。で、なぜそう言えるかということです。で、もう一度8節と8節以下を読んでみます。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。その後にキリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためですとあります。この8節で、なぜ私たちは主のために生き、主のために死ぬのか、それは私たちはもうすでに主のものになってしまっているからだということです。先週学んだ言葉で言えば、私たちは皆主の家のものとされてしまっている、神の家のものとされてしまっている。主の家のものがその家の主である主のために生きるのは自然なこと、当然なことだということです。ただ私たちがそのように主の家のものとされているということは、決して当たり前のことではないということです。私たちが、そういうものにこのふさわしく、ふさわしいものとして成長してきたから、主のものとして、主の家のものとして迎え入れられたのではない、主の恵みによってそうされたのだということなんです。で、そのことを今朝先ほど読みました旧約聖書の出エジプト記から少し見てみたいと思います。で、この出エジプト記の第34章というのは、この神の民イスラエルの指導者であったモーセが、このシナイ山の上でその神の掟であるこの十戒を刻んだ2枚の石の板をこの授けられた。そしてその板を、掟の板を神様からいただいて山から降りてきてみると、もうこの神の民はモーセが戻ってくるのを待ちきれずに、その神様に対する礼拝をやめてしまって、この金の子牛を担ぎ出していた、そういう事件からの物語です。で、そこで神様は激しく怒りますけれども、モーセの命がけの取りなしによって、もう一度モーセが神様の掟を刻んだ石の板をいただき直すことになった。その場面がこの34章 34章の最初に記されています。で、一節からずっと書かれておりますけれども、この34章の9節、モーセが心から願ったこと、それは自分を含めて神の民が本当に神の民、主のものとなることでした。この9節のモーセの祈りをもう一度読んでみます。主よ、もしご好意を示してくださいますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに固くなな民ですが、私たちの罪と過ちを許し、私たちをあなたの子業として、つまりあなたのものとして受け入れてくださいと祈った。美しい信仰の祈りです。で、このモーセの祈りが、今朝のこのパウロから言わせれば、キリストによって今ここで成就した、このモーセの祈りが成就したということなのです。私たちは主のものとなった。そのことがなぜ成就したのか、もう長い、何千年の歴史を経て、やっついに神の民がここまで成長しましたというのではなくて、相変わらず神に背き堕落を繰り返すその歴史の中に、主イエスキリストが来てくださって、そして生きているものと死んでいるものとの主となるために、死んでしかもよみがえってくださったからです。そのことがこのパウロの今朝の手紙のこの9節に記してある。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためですと書いてあるのはそのことです。死んだ人にも生きている人にも主となられた。この言葉は少し不思議に思う方もあるかもしれません。なぜ死んだ人にも生きている人にもという順序で書かれているのか。普通私たちは、私たちは今生きているが、いつか死ぬと、で、生きている時にも主であられたように、死んだ後にも主であられると、そういうふうに書くべきではないかと思うかもしれない、順序が逆ではないか。なぜ死んだ人にもっていうのが先に来るのか。その理由は、私たちは死んでいたものだからだということです。私たちは神から離れ、神に背き神から離れて死んでいた。その死んでいたものが今生きるものとされた。かつて死んでいた私たちが、キリストが死んでよみがえられたことによって今生きたものとなる。もはや死ぬことはない。そのように死からよみがえりの命に生きる者にとって、主は主であり続けていてくださる。その信仰をここで言い表しているのです。で、私たちは一体誰のために生きるのかという問いから、このパウロの手紙を読み始めているわけですけれども、しかしここでパウロが、このキリストが死んでおよみがえりくださった、キリストが死んでよみがえられたっていうことを、なぜここで私たちの心に刻むように語るのか。一体私たちは自分一人のために生きているのか、そうではないのかということを問うていますけれども、本当のことを言うと、これは私たち自身に関わることだけではないんです、どういうことかというと、もし私たちが、もし私が、いや、どう考えても自分は自分のためだけにしか生きていないし、自分のためにしか死にそうもないといったときに、 一体そこで何を言っているのかっていうと、主イエス・キリストが死なれたのは無駄であった、主がよみがえられたのは意味がなかったと言っていることになるんです。キリストを否定することになるんです。この世の中からキリストの御業を殺してしまうことになるんです。キリストの恵みとキリストの愛を殺してしまうことになる。パウロはあなた方にそれができるかと尋ねているんです。できないだろう。そうであればあなたも主のために生きることができる。どういうふうにしてか。でこの今朝の一節から十二節までのところを、まあ、何度もこの読んでおりますと、ある慰めを覚えながら読んだ言葉、それが六節です。特定の日を重んじる人は主のために重んじる、食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているのですとあります。主のために生きる生き方、私たちはその日記に自分の生活を書きながら、ね、果たして自分が主のために、ね、役に立っているんだろうか、ね、一体どれが主のためになっているのか、どれが主の御業の前進に役立っているかと、そういうふうなことを考え始めると、もうどうしようもない、ね、思いにとらわれるかもしれない。しかしその時にパウロは言うんです。主のものとなって主のために生きる人は、食べる時にも主のために食べる、食べない人も主のために食べない。先週の礼拝でもお話ししましたように、この当時のユダヤ人の社会の中におきまして、キリスト者の社会の中におりまして、そのある人たちはキリスト者であるからといって食べ物についてこれは食べてもよいとか食べてはいけないという区別はないと考えた。だから何でも喜んで食べてよいと考えた。ところがある人たち、つまりユダヤ人の長い慣習の中で過ごしてきてキリスト者へと改心した人たち、その中のある人たちは、いやそうじゃなくて、神を信じて聖なる生活をする人はお酒を飲んではいけないとか、肉を食べてはいけないとか、野菜だけにしようとか、そういうことにこだわったんです。でパウロ自身はそのことにこだわる人々には属していなかったと思いますけれども、自分とは違う生き方をしている人たちを見ながらパウロは言います。あの人たちはなぜ食べないのか、キリストのためだと思っている。キリストに食べないと自らの良心に従って食べて、そうしている。でそういう意味では私たちが何でも食べるのと同じ心に生きているのだ、考えてみると面白いことです。私たちも、毎回の食事を、3度の食事を喜んで食べます、何でも食べます、自分の健康に害のあるものは食べないですけれども、その他は何でも食べます、その時にいやあなた美味しそうに食べるね、どうしてそんなに食べるのと尋ねられて、イエス様のためですよと返事ができるかということです、食べたいから食べると私たちは思います。しかしパウロは言うんです。食事をしている時にも私たちはこれは主イエスのために食べているのだと言える。なぜなら私たちはもう主のものとされているからだ。で、そういうふうにして、この朝、昼、 夜と三度の食事を軸にするようにして、私たちは日々の生活を、誰でもやっているような日々の生活をしていきます。そして日記を書くときに、今日も一日イエス様のために生きることができました、ありがとうございますと書くんです。これなら誰でもできるはずです。イエスキリストを否定しなければできることです。そしてこれならばその例えば若くて健康で元気な人、そして今日もこれだけの人を助けることができたと日記に書けるような生活をしている人だけではなくて、今日一日ただ病床にいただけであったとか、今日一日悩み痛みに耐えていただけだという、もう日記を書くこともできないような思いで夜を迎えているような人でさえも、そこで手を合わせて、今日も主のために生きることができました、ありがとうございますということができるということなんです。私たちにとって主のためにということは、自分が主のものであるということを知り続けているということです。そのことを感謝し続けているということです。そこで主の恵みは現れるんです。そこで主の恵みの御業が前進していくんです。モーセは、どうか主が私たちのうちにあって一緒に進んでくださいと祈りました。それは主なる神がいつも一緒にいてくださるというその確信に根ざす祈りです。で、そのことがあるから、私たちをあなたのものにしてくださいと祈ることができました。私たちがする祈りも同じです。主のために生き、主のために死ぬというのは、私はいつも主と共に生き、主と共に死ぬということが言えるということです。そしてそれをありがとうございますと感謝するということです。で、そのようにしてこの読んでいきますと、11節にこういう言葉が書いてあります。11節、主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。これは主の約束の言葉です。すべてのものが神様を礼拝するということは、すべてのものが神様の前に心を開く、そしてすべてのものが神様を褒めたたえる、賛美する、これは告白するという意味もあります。ですからこれが12節と結びつきます。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。この申し述べるという言葉を皆さんはどういうふうにお読みになるでしょうか。一つの読み方は、この言い訳をするという理解です。私たちは結局神様の前でいつも言い訳をしなければならなくなる。言い訳をしないで済むように、主のものとして生きるように努力しようっていうふうに読むかもしれない。でもこの申し述べるという言葉は、実は神様の前で心を開くことができる、だから何でも申し述べられるという意味の言葉です。私たちは他の人に対してなかなかそこまで心を開きません。誰に対しても言ってはいけないことや言いたくない言葉というものを持つものです。そういう心の秘密を持ったまま死んでいくっていうことが、我々人間すべての定めであるのかもしれません。しかしそういうものであっても、神の前に立った時には心を開いて何でも言えるんです。何でも言えるようになるんです。神様の前に隠すことはできません。 しかもこれは、ね、キリストがいつも一緒についていてくださる歩みなのですから、私たちが毎日この日記にこの感謝を記すのと同じことになります。神様、私は罪を犯しました。私は至りませんでした。恥ずかしいものですけれども、父なる神よ、主はいつも私と共にいてくださいました。主はいつもそういう私を主ご自身のものと呼んでくださいました。だから私は生きることができました。主のために生きることができました。ありがとうございます。そう言いながら主の前に立つことができるのです。そして、まあ、そこでこの先週からの一節からの一貫した主題がここでもう一度語られる。それが十節です。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、またなぜ兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。これは先週読んだ最初の3節の言葉を、まあ、もう一度繰り返しているんです。裁くのをやめよう、人を軽蔑するのをやめよう、どうしたら軽蔑する心を捨てることができるか、互いに主のものとされているのであるならば、あの人は自分のためにだけにしか生きていないとか、この人もそうだとか言って裁くこともない。私は他の人よりも立派に主のために生きていると誇る必要もない。みんなが主のものになっている、みんなが主のものとされている、その思いを抱きつつ、まず信仰の仲間たちと共に主の前に心を開いて礼拝と賛美の歩みを始めることができるのです。そして食べることに始まる私たちの日々の歩み、それを主のために、ただひたすら主のためにと感謝を持って心の内に祈り続けることのできる歩みでありたいと願うものであります。お祈りをいたします。主よ、あなたの御前にへりくだる思いを、膝をかがめる思いを深くさせてください。あなたを褒めたたえながら心のすべてを明け渡すことのできる喜びを味わわせてください。人を裁く心と言葉を、人を軽んじる心と言葉を主のために捨てることができますように。主の恵みと愛の中で自分は一人ではないと信じて生きることができますように。そしてそれゆえにこそ、また人の傍らに立つことのできるものとならせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌361番、
「主に愛へ
そのままで、共に信仰の告白をいたします。式文の使徒信条、信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きいたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
お祈りいたします。主なる神様、一人一人の名を呼び、あなたの礼拝に集められました幸いを心より感謝いたします。今日から島の人を呼び、あなたが私たちの中に生き、あなたへの祈りと賛美を持って歩むのを通してください。ただいまあなたへの献身の印として献金をお伝えしました。御国の御用のためにお用いください。この祈り、主イエスキリストの名前を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。主の祈りを共に捧げます。どうぞお立ちください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
お願いします。恵み深い主なる神様、お名前をいただきます。日々御言葉になって支えられ、御言葉によって慰められて歩むことが与えられ、生きる恵みの糧をくださることを感謝申し上げます。慌ただしい世の中にあっても、私たちは神様の恵みにより幸いが与えられております。ふと立ち止まり、心の静まりを持ち、主を見上げ、主の御臨在を感じ、平安を得ることができる幸いを与えてくださいますように感謝を申し上げます。幸いを感じることは人によってもその度合いは異なります。また幸せを測る測りがあるわけではありません。他人から見ればほんの小さいことかもしれません。それがほんの一時のことであるかもしれません。神様を感じられるほんの些細な喜びによって、その小さき恵みが明日への希望を育み、生きる原動力となって主から賜る恵みの証となりますように。私たちの内にある汚れも主によって清められ、主の平和の神に用いられていくことが許されますように願います。ただいま御言葉をいただき、私たちはまた新たな気持ちを持ってこの世へと出ていきます。時には迷いがあるならば、それらにとらわれることから解放され、安息にあるかり、すべてを主に委ねて心の平安を得、日々歩むことが許されますようにさせてください。心や体に苦しみや痛みを負い、不安の中にいる者のように安らぎを与えください。日々の生活においても様々な状況の中、困 地を余儀なくされているもののに、主による慰めと支えとなり、日々の生活の活力を与えられ、歩みが守られますように。本日も様々な事情でここに座りない兄弟姉妹においても、あなたの恵みにより一人一人が守られ、励まされ、祝されますように。全国連合長老会、西部連合長老会、それぞれの地域における教会の働きが主の御心にかなった歩みとなり、神様のご計画のもとで御言葉を必要とされている多くの人々に主の皆様が届けられ、共に喜び感謝に預かるものとさせてください。世界の各地では争いが絶えません。それらの争いの渦中に苦しんでいる多くの人々の上に、また救助救済活動に従事する者の上に、神様からの希望と慰めが与えられ、神様の平和による和解が得られますように。全世界の指導者の上に、その行いと言葉において正しい知恵と判断による行動があり、主の平和のうちにことがなされますことを切になります。これらの慈しえません祈り願いを尊き主イエスキリストの皆によってお願いを再開いたします。
アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌唱詠543番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。